さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。大寒だそうですけれども、今日お送りするのは私スノーと
寒助と
小崎です。
はい、なんかもう寒いだけじゃなくてノロウイルスとか、
うん、
ね、いろいろあって
なんか大変みたいですね。
大変みたいなんですけど、とりあえずはまあ僕は元気でやってますね、うん、ちょっと太りつつあるんで。
気持ち、あ、そうなの。
はい、あまり動くことがないのでパソコンの前でこう固まっている週末を過ごしてしまいました。
ああ、はい、私も週末は結局動いてないかな、ほとんど。なんかドタバタしてましたけどね。うん、まあでも、早くシーズン入ってくんないかな、みたいな。うん、なんか、忙しかった時は早く落ち着いてほしいと思っていたんですが、もうダメね。
まあ、こういう時になんかやりたいことをやっておけばいいんですけど、
ね、本当はね。
なんか。
でも、なんだろうね、この、仕事がない時期に、その、普段できなかった、忙しい時にさ、ああいうのやっときたいなとかいろいろ思うんだけど、いざ、時間ができると、それをやってていいんだろうかっていう、罪悪感に駆られるみたいなね。なんだかんだ、大したことしないで終わっちゃってるんです。そんなんだったらやってりゃいいのにって思うんで、なんかいっそのことを開き直ってやっちゃえばいいのにとは思うんですが、はい、なかなかその度胸もなく、早くシーズン始まって忙しくなっちゃった方が、はい、いっそのこと楽なんじゃないかっていう気がしてきております。今週なんですが、CP プラスのお話をするっていうことでちょっとお話をしていたんですが、はい、メールをたくさんいただきまして、
はい、
それぞれ結構ボリューミーなメールを久々に、はい、これ来るときは立て続けに来るのね。
そうですね。まあ皆さんのなんかこう壺にはまったって感じがしないの
かな。なのかな。
今回の話題が。
そっか。こういうふうにいっぱいメールが来るぐらいな話題の回を作っていかないといけないんだね、きっとね。ということで、ちょっと CP プラス、もう一週間引っ張るといろいろ出てくるんじゃないのということで、小関さんの方から。
いや、わからないですけどね、なんか。
可能性が、
はい、うん、
ちょっと様子見で。
いうことなのと、まあ正直言うとあんまりその CP プラス情報を目を通せていないというのも正直なところありまして、今週は皆さんからいただいたメールをご紹介しながら、少し話題を広げていきたいと思っております。
ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル。ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル。ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル。ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、まずは。ノクチラックスさんからいただいたメールからご紹介させてもらいます。はい、スノーさん、ハンスケさん、小関さん、お久しぶりです。もう番組は消滅するかとヒヤヒヤしながらお待ちしておりましたが、無事復活おめでとうございます。
はい、
すいません、ご心配おかけしまして。ところでハンスケさんのハードディスク暮らしには私にもいろいろ経験があり、現在の状況をご説明いたしますということでいただきました。デジタルでぼちぼち撮っていても、ほんの5年前までは 1000万画素以下がほとんどで、画像の大きさもそれほどではありませんでしたね。そうなんですよね、
うん、
ハードディスクが大容量がどんどん安くなってくれるのはありがたいんだけど、それと一緒かもしかしたらそれより早いペースで画素数が上がって写真のデータの量が大きくなっていくみたいな、
うん、
どっちが早いんだかっていう感じがするんですけど、なかなかあれですね、もうこんだけやりゃいいだろうっていうような状況にはなかなかならないですけどね、うん、3年ほど前、私は用心深くてバックアップを30に取っていたのですが、1ヶ月の間に1テラのハードディスクが2台クラッシュするという場面に遭遇しました。怖いねこれ。その頃から画像データやら音楽その他いろいろで3テラバイト近いデータ量がありましたので焦りました。案の定一部データは復旧不可能でしたが、写真はかろうじて、旅の時に、携える、
はい、
携帯用のハードディスクにデータが残っており、復旧できましたと。その経験から2台のバックアップは絶対負荷で3台以上、うん、安全を考え4つのバックアップと考えています。はー、はい、私の場合は2009年フルサイズセンサーのカメラ M9 を導入してからどんどんハードディスクを圧迫するようになってきました、はい、まして昨年 D800E を導入し、M も、これタイプ、
うん、
240、
はい、
TYP タイプでいいのこれ、
タイプでいいんだと思いますよ、はい、あれ、はい、あのスペルはそう、うん、TYP で書くんですけど
240に至って、ますますハードディスクの圧迫スピードが増えつつありますと、現在写真データが 6TB 以上、音楽データも 1TB 以上、書類や3000冊以上の書籍の PDF などがありますが、
うん、
基本すべて4つのバックアップを取っています。
はい、
6、7、7TB×4、
うん、
すごいね。そろそろクラウドにも保存と考えていますが、容量が大きい分、うん、価格も高くなります。
はい、
無制限でほどほどのサービスもあるんですが、どうも無制限のサービスは1年くらいでかなりの高額に使用料を変更したりしているようで信用できません。
は
あ、今のところ未知数のサービスなので、某国は避けたいなとか、うん、Amazon は高額だとか、本格移行はもう少ししてからかなと考えている状態です。うん、これに関してはいくつかのサービスの使用を開始していますので、またご報告します。
はい、
あ、これぜひ、
うん、
教えてほしいですね。どうなんだろう。ちょっと気になるところではあるんですが。うん、で、ところで製品として流通している、製品ハードディスクと、ハードディスク本体のみ、はい、パーツハードディスクの耐久性は、差はないと考えますと。常時稼働している場合はファンや電源がしっかりしている製品ハードディスクの方が耐久性はあると思うのですが、パーツハードディスクの方が壊れなく感じるのは、保存しているときはケースから外しているか電源を切っているからではと想像しますと。
うん、
うん、
まあ中身には同じなら同じかなって気はするんです
けど、うん、そうなんだけどね。なんか僕の印象からすると、うん、なんか小細工してる感じがするんだ。
あ、そう
か。っていうのはバラして、
うんうん、
ハードディスク、要はパーツとして売ってるハードディスクと同じような状態に引っこ抜くじゃないですか。
はいはい。
そんで僕が使ってるようなハードディスクケースに突っ込んでもおかしいんですよ。そもそもフォーマットできなかったりなんか変なあれをしてるような気がする。
ああ、そういうことか、
うん、
カスタマイズが何かあるかも、
なんかあるような気がする、で結局壊れちゃったハードディスクは、4台とかあるんだけど、うん、2台ぐらいはバラして 外付け の, あのハードディスクケースにこう突っ込んで試したんだけど、うん、結局うまくいかなかったのかな、うん、なんか変だなっていう、なんかよくわかんないんですけど、なんか気持ち悪さがどうしてもあるので、はい、ちょっと今のとこ僕の印象ですけど、
はい、
ノクシラクさんは一緒じゃないかということで、うんうんうん、いただいてます。で、現在の私のバックアップ体制はデスクトップを見ていただくと分かるように細かく分けてバックアップを取っていますということで写真をいただいています。
アイコンがみっしりしててどれがどれだか分からない
何個ある？
デスクトップにハードディスクがうんじゃり
30、40、50。
つうかこのディスプレイでかくない？な
んか広いっすよね、なんか
30インチとかのやつかな、うん、30インチだともうちょっとあるのか。
ドックがこんなに伸びてんの初めて見ましたけどね、うん、
あの横長のやつかな、 あれ気になってた。
シネマなんとかって感じです。
あ、じゃなくて、
あれより広く見える、ね、う
ん、あれの倍、なんか倍ぐらいのやつがあるんです
、うんうん、仕事場で27インチ使ってるけどもうちょっと広い気がする。広く見えますよこれ、
うん、27より広そう。じゃあ30かな、うん、
でもあれか、
30
幅2500ってこんぐらいになるんでしたっけ、全部で広げると。わかんねえな、なんか
いや2500じゃここまでいかないんじゃない、わかんないけど。でも縦がこのアイコンのサイズからすると 1,2,3 こんなもんでしょう、
うん、縦方向はそんなに、
うん、だからあのなんかやたら横長のディスプレイが出てきてたんだけど、それ
これ16対9ですか。
16対9、
いわゆるハイビジョン
ぐらいなのかな、うん、なんかどこだっけ、ね、どっかからすごい横長の出してるよね、
うん、
あんな感じのモニターなんだろうか。まあ、うん、それは言っといて
20台ぐらいなんか並んでます、
ね、20台ぐらいなんかねハードディスクのアイコンがいっぱい並んでおりますが、そのリアルデスクトップの写真も送ってくださっておりまして、うん、ハードディスクは 1,2,3,4、
うん、
でこの上のがレイドのケースなのかな、いただいてますが、しかしライトルームやキャプチャーワンを使うにあたって写真データは1台のハードディスクの方が使いやすいので、
うん、
これなんていうんだろう、ドロボ
D ロボ、
あ D ロボとか、
はい、
確か
D ロボという5レイドに近い形式のディスクを使っています、
はい、
D ロボ 5D は、うん、高速なサンダーボルトを搭載し、4テラまでのハードディスクを5台収納できます、4テラハードディスクは未だ高額なので3テラバイトのハードディスクを5台購入し、
はい、
これは何、ビヨンドレイド、
はい、
テクノロジーでシングルディスク、助長技術仕様で使っています。
わけわかりません。
シングルディスク助長技術、これレイドのことじゃなくて、
レイドの種類でないかな、
実質容量は 10.84TB、
うん、
増えてんのか、
3TB 5台だから実質 15TB あるんだけど、
うん、
まあレイド5にすることで使えるのは 10.84TB、うん、で、5台のうち1台のハードディスククラッシュに耐えられるようになっています。
うん、
で完全なミラーにしてしまうと 6.85、
はい、
まあ、15ギガあってミラーだから、あ、
半分、
まあ、半分ってことだよね。
どうですか、
5台を半分ってできるのか
いや分かんないですけど
容量を少なくして2台のクラッシュに対応できるようにもできますが、今回はこの3通りのバックアップをしますのでこれで十分と判断しました。サンダーボルトのスピードを生かし、ディールボでデータを一元管理することでライトルームやキャプチャーワンの運用も楽にできます、そうなんだよね。分散させちゃうと、ライトルームとかその
カタログ、ライブラリがめんどくさいん
ですよ。そう あれがね、複数のライブラリをいっぺんになんかこう、できるんだったらいいんだけどっていう気
は。要はそのでっかい1台のストレージにしてくださいっていうことなんだと思うんですよ。
なんでね、きっとね。
なんでだからこういうなんかレード箱みたいなのが今いっぱい出てきてて、これ割とこの 1,2 年ぐらいで日本に入ってきたのかな。割と評判いいですね、話聞くと。ごっつい外付けハードディスクみたいな感じに見えるんですけど、適当に増やしたり適当に減らしたりはできないのか、なんか適当に突っ込んどくとなんかいい塩梅に設定してくれて全部1台のディスクとして見えますみたいな、そういう箱ですね。
はい、それはMac とか Windows とか関係なし。
関係なく、外からは外付けの USB とか FireWire のハードディスクに見える。っていう形なんで、使う側はあんまり意識しなくて。
フルオ
ーバーピンです。
まあ、この5台入って、そのレイドって結構増えてきたよね。種類が選べるようになってきた感じはするな。前は2種類ぐらいしか選びようがなかったんだけど、こういうのも出てきてね、だいぶ値段も下がってきてるし、種類もいろいろ選べていいんだけど、でもまだちょっと高価かな
、はい、
そもそもハードディスクいっぺんに5台用意しなきゃいけないっていうのがね、
まあそうですね、まあ、そのどれだけ取るかとかどれだけこうお仕事にも使うかとかそういうのはあるから
3テラ5台で今なんぼだ1万ちょいぐらいハードディスク5本、
そんなに安いんですか。
1本ね、
あ1本、いや3テラ
3テラが1万ちょいぐらいじゃなかったっけ。
あそんなに安いの
違ったっけ。
そんなに安いんだ。あハードディスクだけってこと。ああそっか、
多分ちょっと今見てみましょうかね。確か1万2,3,000回上がったんだよね、為替のあれが変わったのと。
でも今為替っていう意味ではいろいろ値上がりしちゃってんじゃないですかね。
フィリピンのあの時にも上がったしね。ハードディスクでも今3テラが一番もの、なんだ容量単価としては一番コストパフォーマンスが高いんじゃないかと思うんですが、ハードディスク 3.5 インチ、
あ本当だ、1万円ぐらいであるんだ
ね。1万、
1万1000円とかと、ね、はい、
4テラになると2万円になっちゃうから、まあ、1万3000円かける5、
いやまあでもそれはそれなりに
6万5000円ぐらいか、はい、でケースが5万とかすると思うんだよね。
あそうなんですか。
このレードのちゃんとしたやつはね、
あ、はいはい、
ただ5台入れて5台使えるっていうレイド組まないようなやつは5000とかであるんだ
け
ど、レイド5になるといきなり値段が高くなんだよね。でもこれ良さそうね。このツールが中の設定するソフトが使いやすそうな感じが、うちのやつはそのこんな設定画面みたいなのないからな。これナスみたいにして使えるのかな。そんなことないの。
ネットは 標準のやつはネットワークじゃなくて、全部なんか物理だったと。
11
種かなんかがネットワークいけたかもしれないですけど、そもそもそういうものを使うんだったら、あの、NAS 買ってくれっていう話になるんで、多分考え方が違うんだと思うんですね。
まあ僕は NAS じゃなくていいんだけど、まあ、これはなかなか良さそう、確かに。で、現状、はい、D ロボメインに、そのデータの組み合わせを変えて8台のハードディスクに分散管理しています。1セットは別場所に保管。あ、やってるんだ、
はい。
その上でより大事なデータやファイルは、携帯用のハードディスク、SD カード、クラウドに分散管理しています。かなり用心深い設定ですが、写真や書類、など今のデータが飛ぶとかなり困った状態になりますので、トラブルの少ない管理をしているつもりですと、ご参考までに現状のご紹介をいたしましたということでいただきました。ありがとうございます。すごいね、
なんかちょっと規模がでかすぎてついていけません
なんかウィキペディアだと泥棒って表記してますね。
泥棒
どっちなんだろう。わかんないですけど、まあ割と評判は良いです。
いやー、そっか。でもやっぱ2台いきなりドンってなる時もあるんだよね。結局だいたい購入時期が近かったりするから、行く時も結構みんな一緒に行っちゃったりするのかもしれない。
まあだいたいそうですね、
うん。
似た時期に積みますからね。最初のセットして。
いやー、やっぱり2台じゃ怖いな。ミラーリングで。一安心してたんだけど、でもこのレイド5で組んだら、あ、違うか、 10.84、 この 10.84 にするときってミラーリングが2ペアあって1本とか、レイド5ってそんなんじゃなかったっけ。でもこの説明だと1台だけクラッシュに耐えられると2台いっちゃったらアウトってことなのか。
レイド1の組み合わせが複数
2つってことなのかね。パリティが1台、
いまいち、私もあんまりその辺詳しくないんでですけど、
なんかレイド、レイド1を2組作って、それをさらに、いや違うな忘れた。1台パリティでなんかなんかっていうあれなんだよね。まあどっちにしろこのレイド5だと 10.84 使えるレイドの組み方をすると1台のクラッシュしか耐えられないっていうことなんだろうね。いや微妙だな、うん、
いやまあでもね、
怖いね。
何があるか分かんないっていう。僕はつい、おとといの話なんですけど、家に帰ってきて、あの、古い方の、こう、G4 の Mac mini があるんですが、立ち上げたら何にも立ち上がんなくなってました。
ハードディスクが飛ん
だ。そう。あの、ハテナマークが点滅してるってい
う。うわ。
なんじゃこりゃと思って、で、あの、外付けのハードディスクに、まあ、あの、システムだけコピーを作ってあったんで、
うん、
そっちで立ち上げて、
うん、
で、ディスクユーティリティで見たら、こう ATA 接続のものが何にもないんです。何これとか。で、まあ、一応のバックアップは取ったんで、まあ、いわゆる手動ミラーリングというか、でも、たまたまずっと進行してた、あの、例の、
うん、
検索の原稿5日分がないんですよ、
うん、あら
で半日なんかぼーっと過ごしてましてでもいやこれじゃあかんと思って、とりあえず分解してですね、
うん、
ハードディスク取り出して、
うん、
なんか CD ロム入れてそこから起動させようとしても全然あのシステムのインストールディスクから、
うん、
インストールディスク飲み込んだまま出てこなくなっちゃってなんか全然電源がそっちに行ってない感じなんですね。
うん。
だから、いや、これはハードディスクじゃなくて本体っていうかね、そっちの方だろうかもしれないと思って、とりあえず出してですね、
うん、
あの、ハードディスクを。
うん、
ハンスケさんがいつも、さっきも言ってた、ハードディスクケース、
うんうん、
をアマゾンで700円で注文しまして、うん、とりあえずそれに突っ込んで、
うん、
で日曜日かな、あの壊れたのは金曜日で土曜日一日ぼーっとしてて、うん、日曜日にそのハードディスクケースが来たの で、
うん、
で入れてみたら、うん、何のことはない、普通にちゃんと使えるっていう、
お
う、うん、でまあ結局実質被害はなかったんですけど、ものすごく焦りました。
じゃあ Mac mini が壊れちゃったってこと？
Mac mini の、うん、その、ハードディスクのソケットが壊れたんですよね。ソケットっていうか、うん、だからそれ取り出して、
うん、
取り出してまた元に組み直したら、
うん、
あの外付けのハードディスクからちゃんと起動はするし、
うん、
あ、まあそれは最初からしてたんですけど、
うん、
あとあの CD、あのドライブも普通に使えるようになりました。で、あ、変だなと思ってもう一回戻したらやっぱり使えないんですよ。
へ
え。っていうなんかちょっと不思議な。
あ、じゃあ内蔵のハードディスクに行ってるとこの、
はい、うん、何かが
おかしくなってる。
うん。っていうなんか珍しい壊れ方しました。まあそれからこう毎日なんて言うんでしょう、なんかやったらコピー取ってって。手動ミラーリングをしています。
うん、いやー怖いね。
はい。だからこの間そんな話をしたばっかりで、しかもちょうどこのノクチラックスさんからのメール見て、はあすごいなーと思っていた直後にそれが。
やっぱこの D色を買わないといけないじゃないですか。
はい。ドヒャーって感じです。
ありがとうございました。で続いては辰巳さんからいただきました。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、辰巳です、ご無沙汰しておりますということでいただきました。お掃除の会、お掃除の会、
あ、ただいまじゃないですか、
ね、あーデータ保存の会、楽しく聞かせていただきました。私のうちも毎年年末の義務に紛れてお掃除ができません。それこそ畳1畳も開けられず、なんとかしたいこの頃ですと。データ保存の件ですが、割りかと安易にやっておりまして、市販のテレビ用 1TB ハードディスクにフォトショップのカタログバックアップを1年単位で取りためております。夏の暑さでハードディスクがへたる可能性が高く、通常は電源を入れてませんが、モーターのグリス切れも怖いのでどうしたものか悩んでおります。あと小関さんが言われているように、市販のレイドディスクも耐久性に難があって使ってないですねと。レイドを組んでいても故障で復旧もままならず、メーカーに相談しても役に立たず、泣く泣く諦めた話はよく聞きます。私自身会社で使っていたレイドディスクも過去に何度か破損し諦めたことが多々あります。
はい、
ただ
ただいやー、辰巳さんはその道のプロフェッショナルでいらっしゃるはずなんですけど、
やはり手動ミラーでしょうかと。今後ともよろしくお願いします。
はい。
なんかレイドダメだね。
うーん、どうなんでしょうね。いっぱい使う人はレイドにするので余計壊れるってことなんですよ。
いや、復旧するときにどうしても、壊れ方がディスク一発のときに比べて複合的な要因が出やすいんで、収集がつかないっていうのと、ぶっ壊れたのをぶっ壊れたので上書きして、正常のやつがどんどん壊れていくとか、そういう事例をよく聞きますね。やれるはそういうもんなんで諦めろっていう風になのは、やっぱり、
そうですか。
よく言われます。
何のためのレイドなのよっていう感じよね、それ。
どうしてもその後ろにバックアップ系統は絶対必要になる。
え、じゃあ、ミラーリングでディスク、データの安全性を高めるよりも、ストライピングで早くした方がいいっていうことじゃん。
いや、ストライピングだと全部壊れますから、死ぬ時は全部行くんで。
でもミラーリングでも。
結局一緒ですよ。
ミラーリングでも壊れるんでしょ？
だから、レードの裏にバックアップは絶対必要なんですよ。
だってバックアップのためにレードしてるのに。
バックアップじゃないですもん。いや、レードはそういうもんじゃないんって。 システム屋さんとかが口酸っぱくしていますけど、うん、基本的にハードディスクは全部ぶっ壊れるもんだと思って、うん、何をしようが別にそれは壊れるんですよ。
うん、
まず大前提として。
うん、
で、レードとかでミラーかけたり、うまくするとその複数種、レードのなんだ、10だとか5だとか、5プラスいくつとかなんかいろいろ今あるんですけど、要はその複数やってて、もしかしたら一発だけ物理的に死んでる場合は、復旧できるかもしれない。になると。で、それを復旧手順間違えると、全滅すると。うん、そういう感じぐらいに留めとくと、だからあの、治るじゃない、あれはあの、治るじゃなくて、治る可能性がちょっと上がると。そんぐらいです。見た方が多分いいですね。だからあの、みんなあの、あれじゃないですか、あの、データセンターじゃないですけど、あの、プロの現場だと、未だにテープが活躍するっていうのは。
なるほど。
定期的に戻したときに、テープだと、とりあえず読み込む機械さえぶっ壊れなければ、なんか読み出せる可能性は高い。ハードディスクちょっと傷つくと終了しちゃうんですけど、デバイス的な意味で強い。っていう感じで、やっぱり適材適所じゃないけど。
今テープってあるの？
ありますよ。
あ、そう
なの？テープ一本で何十ギ、何、テラとか、
ダックのかな。いわゆる DAT ってやつ？
そうですね。あのミニ DV のテープとかが近いのかな、外見で行くと。
うん。
DV、あの、デジタルビデオ系のあのテープが形状的には一番近いと思うんですけど、あれがこう何十本ガッチャンガッチャン、なんか自動装填して、
ああ、テープの、あれだよね、チェンジャーみたいなのあったよね、昔ね。
いや、今でも現役っす
よ。そうっすか。
あれテープ一本、何テラって入るの？
結構いくはずですね、今のテープは密度上がってて。で、あとは、もともとテープアーカイブ取るときは圧縮かけますから、その圧縮分。も稼げる。
あれってでもさ、まるっと一つのでっかいファイルになるんじゃなかったっけ？
なりますけど、まあそれを管理するなんか環境とかまで全部込み込みになってるんですよ。このデータ欲しければこのテープのこの辺にあるよと。そういう情報まで込みで管理
する。じゃあファイル単位でそのバックアップのテープから取り出すってできるの？
テープから何かに書き出して、そのアーカイブほどいて取り出すっていう流れになりますかね。なんか、なんだっけ、Google とかあの辺はなんか、比較的壊れやすくても、まあ、壊れてもすぐ取っ替えてどうにかなる、ような感じで、なんか対応してるみたいな話も聞きますけど、基本的にそうやって取っ替える場合って、あの、数百台とか数千台とかそういうコンピューターぶん回して、その中の1台や2台壊れても、まあどうにかなるっていう規模で回してるから、できる中面はあるんだと思いますけどね。まあでもこれ以上話すと多分私にもボロが出るんで。
でもね、
TBS っていうんだ。
テープは、ね、スノーさんと一緒のところで、あったけど。
あ、僕ね、なんか、個人的にあの機械を使って自分のやつをダトにコピーしたことがあるんですけど、それありますね、今、手元に。
あ、そう
なんだ。どっかにあると思うんだ。でも機械がないから。
取り出せないって。
取り出せない。
うん、
でも確かにあれでバックアップを。
まあ、ではいかねえのか。
取ってます。
ギガですね。
うん。
やっぱギガ。
でも1本に10ギガとこか。
10ギガでいけます
。10何ギガいくのか。
いや微妙だな。
LTE までいくとあれなのか。ああ、でも、新しい企画のやつとかだともう少し伸びるのかな。
まあちょっとね、なかなかいい。やっ ぱり方法がこれっていうのが出てこないよね。なんかいいのが出てくるといいんですが。で、カレニラシーさんからもいただいてます、はい、みんな大好き FD レンズというタイトルでいただきました。はい、ご無沙汰しております、はい、カレニラシーですと、いきなりですが、去年キャノンの 85mmF1.2L を職場の上司からいただきました、
はい、もらえるもんなんですかそういうのって。
もちろん EF ではなく、はい、愛すべきフィルムカメラ用レンズ FD レンズです。
はい、
FD の85の 1.2 って L だよ。
L、うん、まあ昔はそれなりな。
いくらぐらいするの？
むちゃむちゃな値段してたと思うんです
。高いの？
いくらぐらいするんですので、
まずデジタルの感想ですが、ペンライトに、マウントアダプターをつけて使ってみました。マイクロフォーサーズだと 170mm という僕は割と好きな画角になるのですが、バカバカしいほどレンズとボディの重量バランスが悪いので、これはないなと思いました。余談ですが FD200 をつけて400にするのは面白いです。で、フィルムカメラ FTB で使った感想ですが面白いです。ふと撮りたいと思った時にそれだけを切り出せるいい画角だなと思いました。ちょっと困ったのは開放 F1.2 という半段の絞りに対して FTB が一段刻みのシャッタースピードなので厳密に露出合わせできないことですと、どのみち開放はあまり使わないのでそんな問題でもないのですが、ちなみに F1.2 と F2.8 で取り比べた写真を添付しますと、露出は近くなるようにしたつもりですが失敗して F1.2 はオーバーになっています。ということで、あと肌色の話ですが、はい、ガンキャノンみたいにストロボを肩からニョキニョキ生やしてとりあえず光を当てまくるのと、良いと思った肌色の印刷物を100倍ぐらいのルーペで見てその網点の大きさからマゼンダとイエローのバランスを予想して自分の基準色を作るって表技はどうでしょうかと。なるほど。で作品の保存の話、僕もみんなのワークショップにリクエストしたかったので興味深かったですと、いかに集めていかに編む、
うん、まあ、編集の編ですかね、
は写真に限らず作品作りには重要な問題だと思うのですが、うん、いい加減な正確な僕は集めるの段階からカオスなので、その次につながりません。最近はとりあえずローと JPEG で撮って JPEG は Mac に残しローは DVD に突っ込んで消すという方法を取っています。
はい、
iPhoto などソフトは使っていません。劣化についてですが、職場でも1999年より前の CD からデータを流用とかよくやってるし、仮にそのディスクがダメになっても被害は最小限。さらに言うと、ファイリングしておけるので検索性が良いと思っています。あと全然関係ないですけど仕事では MO 現役だそうです。で雑誌の話、
はい、
IMA っていう、
あ、今です
、ね、今なのこれ、
はい、だと思いますけど、
はどうですかと、はい、これ俺知らないな、
なんかちらっとサンプル見たことがあるけど正直ピンとこなか
った。あ、そうなんだ。内容はついていけませんが
印刷は豪華です。
あ、今オンラインはよくして、あのなんか写真展のねあれやってるけど、
あ、何オンライン、
IMA オンラインっていう、
うん、
多分そこのことだと思うんです
ね。アマナの、
アマナ、はい、アマナってまあ広告代理店なのかな、うん、
いや
撮影スタジオって言ったら制作会社ですかね。
もともとはあれ、私なんかレンタルポジアっていう印象が強いんですけど、でもなんか今写真総合企業みたいになっちゃって、
まあ、なってますね。
ラボ持つわ、ウェブサービスやるわ、ストックフォトやるわ、何でもやってますよね、写真の売買に、
はい、
うん。内容はついていけませんがページによってインクの使い方を工夫していて、下手な写真集を買うよりよっぽど物欲に対して、刺激的でしたと、
はい、
ボリューム6だと177あたり、 7ページあたりで、うん、ちなみに出版はアマナですということでいただいてます、はい、で、ニコン DF について、ハンスケさんの安っぽいという感想は僕も思いました、ただ白いキスとかふざけた商品を作る暇があったら、キャノンも DF と同じようなカメラを出してくれと叫びたいです、はい、カメラ好きになる前から FTB を使っている僕にとっては世の中のカメラは米をスプーンで食わせるようなもので、僕は箸で飯を食いたいんです、ニコンも富士もお金がないから買えないけどって書いてあります、はい、で最後にみんなのワークショップへのリクエストですが、僕はサンドの飯より大好きアンシャープマスクと、
はい、アンシャープマスクですか
、はい、みんな使ってるのか気になるこれラブモード、
まあ、LAB で
LAB モード
って言えば分かると、まあ、ラブモード
です
かねLAB って僕は言ってますけど
みんなが使っているのが気になるということで、
はい、
言いたいことが溜まっていたのですごい長くなってしまいました。使えるネタがあったらつまんで使ってください。それでは今年も楽しい写真話を聞かせてください。失礼しますということでいただきました、はい、ありがとうございます。いろいろいただきましたが、
はい、
この FD レンズ、
はい、
宮城県の某所の人も FD 好きな人がいます、
ね、ああそうでしたそうでしたね。
でもねこの間連絡もらってね、
はい、
やっぱ FD だけじゃダメだと思って EF のレンズを買いましたって言ってました。
あそうですか、
なるほど。アダプター 6D に、うん、アダプターつけて FD レンズ使ってた人
なんですけどね、
うん、FD レンズ、85.1.2、まあ、サンプルいただいてますが、
はい、
これ見てた感じどうなんですか。
うん、まあ被写界深度は浅いですしか言いようがないんですけど、
うん、結構かっちりというかシャープだよね。
ああいや単焦点は
こんなもんなの。
うん、そんなに色収差とか出ないんじゃないんですかね。デジタルで使ってもとは思うんですけど、うん、あの FD も2種類あって旧型 FD っていうのと UFD ってあるんですけど、多分 L ってなってるから UFD の方なのかなとか思う。今僕1965年ぐらいのカタログを見たんですが、キャノンの、
うん、
あのうちにあるやつで、
うん、
まだ L レンズ出ていませんでした。
あ、そうなんだ。
うん、あのね、85mm は F1.8 っていうのがあって、
うん、
それがあの、あ、1965年じゃない、ごめんなさい、1970年ぐらいです、
うん、
あのそれが4万4000円とか
当時の値段、
当時の、はい、でも今のね UFD じゃない EF レンズとかは、うん、あのやっぱり 85mm の L があるんですけど、
うん、
それ20万以上してますからね。
しますよね、
はい、
うん、
いや、まあ、くれた上司はいい上司じゃないかと思います僕はそんな上司
あんまりくれるもんじゃないっすよね。
そうですね。
L レンズ、A いくら FD って言ったって。
うん。うん。ね、なんていい上司なんでしょう。
85mm。85mm。まあ、使い勝手悪くはないのか。
ああ、でも、ポートレート半身ぐらいとか、
うん、
バストアップとか僕よく使いますけどね。
85?
うん。フルサイズで使うと、ちょうど、うん、あの、人物なんかの場合は、ちょうどいい距離なんです。半身ぐらいだと。あの、離れちゃうと、望遠レンズとか使って、100mm とか使うと、
うんうん、
どうしても距離が離れちゃうん
です。はいはいはい。
うん、そうすると、こう、コミュニケーションしにくい。
うんうんうん、
でかい声出さなきゃいけないとか、いろいろあるんですけれども。まあ、85って結構多分、使う人多いと思いますけど、
ね、なるほどね、
うん、
いやそもそも単焦点を使っていないっていうのと FD を使っていないというの
あ
なんか全然このついていけない感じがするんですか。
あ、まあそうです、まあ、別に FD に限らずあのいわゆるこうフォーカスリング、
うん、
完全にマニュアルですから、うん、フォーカスリングをじわっと回すと、うん、そのファインダーの中で非常にこうあの、被写界深度浅いですから、
う
ピントの山がススッて動く感じとかは、きっと、使ってて楽しいと思いますね。
なるほどね。ちょっと、やっぱね、一本欲しいんだよね。85がいいのか、50がいいのか、ちょっと悩んでるんですけど、まあそもそも、まだ買えないんですけど、ちょっと、一本欲しいなと思いながらね。まだ 2.8 より明るいレンズってない。あ、50のコンパクトマクロって 3.5 かなんかだったんだっけ。
2.5 じゃないですか。
あ、2.5、はい、2.5、うん、だからあれが一番明るいのかな、
はい、
っていうぐらいなので、ちょっと 1.2 とか使ってみたい、ね、
ああ、
ピント合わないですよ。
合わないのかな。
そうですね。
まあそうだろうね、
重いし、重いし、ピント合わないし、
う
ん、
そっか。
多分、ガラス塊みたいな感じだと思う。
まあそうだろうね。うん、まあでもちょっと、まあ。
その分なんかちょっと、こう、持ってる感は、すごくあって、
うん、
楽しいっていうか、なんか、ニタニタしてし
まいそう。使ってみたいっていう気がしますけど、はい。はい。で、肌色。
これ、
はい。
2.5% って。
いや、でも結局そうなる。
だから、ね、見てみるんだったらそんぐらいになんないとってことでしょ、結局。うん、でもその網点からさ、マゼンタとイエローのバランス。
バランスを予想しろというの
が。これがすごいよね。
でもルーペ、あれですよ、10倍くらいあれば。見えますよ。
10倍くらいで見えるんだっけ。
折りたたみの印刷用の網点見る。印刷用じゃねえか、あれ、あの、編み物とか布物見るのに使うけど、織物か、
うん。
ああいうのとかで見るような。うち仕事場でそういう、二枚玉の折りたたみのルーペとか持って、たまに見ますよ。
印刷屋さんだと、こう、顕微鏡っていうかなんていうか、胸に刺して
るやつ。細いのあります
よね。細いのあるの。あれみんな持って
る。
で見てますけどね。
でもさ、うん、網点見てその何パー何パーっておおよそ
でもあれのよりは楽です。多分 RGB で見るよりは楽ですね、
うんうん、あ、そうなんだ。
結局 5% 刻みぐらいでラフな数字になるし、
うん、
で同じインク量で要は同じ色にある程度塗って塗りつぶさないと印刷物としては映えない、
うん
うん、
ので微妙な色とか考えなくて済む部分はあるんで、
うん、
最終が印刷っていうんで割り切っちゃうんであれば、
うん、
そういうのはあり、
うん、
例えば、
いやでもこれ DPE っていわゆる銀塩のプリントでもし販売みたいになったらちょっと違って、
全然違うんですよ、色の作り方のアプローチ、ね、
うん、
RGB だったらもうざっくり、なんだ、ヒストグラムで山のピークだけ調整して終わりにしちゃう方が、確実だと思いますよ。
なるほどね。そのガンキャノンみたいなストロボ、あったら欲しいけどね。はい、でも、
はあ、
披露宴の会場でそんなやつがあるしたらなんか
、あれみたいなやつ、全部プリクラのもの。あ、白く吹っ飛んだやつ。
なんか帰れって言われそうな気がします。あ、まあでもちょっとアイディアとしては面白い、ね、はい、いただきました、ありがとうございます。うん、で、
まあ、まあ要するに、光源を全部一緒にしたいってこと。
うん。まあ、ね、はい、それはできたらいいんだけどね。うん、で、保存方法。
はい。
ローと JPEG で撮る。でローはローでも DVD に焼いてくって結構枚数いるよね。JPEG だったら逆だったらって分かるけど、でも Mac に確かに容量の多いもの入れとけないしっていうの
は、ね、まあ、そうですね。すぐハードディスクいっぱいになっちゃいますからね。
うん、でも1999年の CD からデータまだ取れてるんだね。
はい。
4、5年前っていうこと、はい、
うん、そうですね。
それはすごいな。 まあ確かにファイリングして検索性が良いっていうのもなんとなくわかるんだけど、そもそも俺タグ付けができてないからな、なんかタグ付けとかはちゃんとしていかないといけないかなっていう気もするんだけどね。で雑誌は今これちょっと見てみようかな。
はい。今度ちょっと高めじゃないですか。
あ、そうなんだ。何の写真の雑誌なの？まあまあ。
メディア系？
写真の売買する人向けの雑誌。
はい、作品を売ろうとしている人たちが読むようなものってこと？
ああ、そんなに高くはないんだ。
カタログ誌みたい。いや、てか、要は、アマナが売りたい写真を、カタログ誌みたいな形で、
カタログか。
やってるっていう、方が多分、実態に近いと思う。
あ、なるほどね。そういうことか。あ、でも、そしたら面白いかもね。
あ、まあ、まあ、定番な、定番な作家の作品が、
見れるってことか。
どんと、ありますね。
うん、これはちょっと探してみてみたいと思います。
はい、
DF。
いや、なかなか鋭い指摘ね。
これはわかるの？お米をスプーンで食わせるようなものって、はい、箸で飯が食いたいっていう感じで。はあ、俺、この感覚はわからない
んだけど。なんか、わかるようなわからんようなっていう。
で、まあ、結局 FTB っていうすごいメカニカルなもので考えれば、今のこう電子化したカメラっていうか、そういうのって、撮ってるものは日本なの、日本のまあ風景とかなんだけど、使ってるカメラがなんか全然違う世界のカメラっていう感じなんじゃない？
ああ、そんな感じってことな
の？っていうか、あ、そう、FTV のくらいだと主食こうお米じゃないですか。でも今それで撮っているのに、撮っているものは現代なのでっていう意味もあるのかな。よくわかんないです。まあ僕は箸で食いたいということは、要するに FTV ライクなもので撮りたいんだっていうことか。
なるほどね。
そういう感じなのかしら。白いキスとかふざけた商品作るってすごい。いけました。
まあでも、キャノンでああいう類のって出してこないね。
多分絶対出さないと思うんですけど。
あ、そうなの？
どうなんだろう。だから説もないと、ないとかあるのかな。どうなんだろうな。なんか、
やんちゃなものは一眼だと出さない感じがしますよね。コンパクトでたまにとんがったの出したりするけど。
なんか AE1 の現代版みたいなの、なんかこの流れでいくとさ、出てきそうな気もするけど。でも三角の、
はい、
頭ついてるやつ、軍艦が三角のやつってちょっとかっこいいなと思うんだけどね。
そうですね。まあ、あれだ、なんだっけ、T90、この間話した T90 っていうのは、あれ誰だっけな、十字アローだっけ、なんか。
ルイジコラーニ。
ルイジコラーニか。の丸いデザインにした時から、もうずーっとそれなんですよね。まあ、ほとんど。そっから、一眼レフの、あれで、そっから外れたものはないですからね。確か。みんな丸い感じに。仕上がってます。まあ、A シリーズとか、まあ、もっとその前の F シリーズとか。にしろと言われてもっていう、設計者っていうか、そういうデザイナーがいないんじゃないですか。
いや、なんかデザイン的なところで言うと、なんかそういう部分、だけどさ、その DF みたいな、ああいう見てくれとか、まあ、中身とかも当時の人たちに対してなんか訴求する部分があるのかどうかは知らないけど、メカニカルカメラと同じような現代版っていうのかな、メンテナンスしてずっと使っていくようなカメラを 今の時代のもので作ってほしいんだよね。
うん、
なんかもう変えどんどん買い替えないとしょうがないみたいな。
はい。
だから、それこそね、6D フルサイズのデジタルカメラが15万ぐらいで買えるっていうのはありがたいっちゃありがたいんだけど、30万でもいいから10年使えるようにしてくれとかさ、
うん、
30万プラス、まあ年々、まあ3、2年2回ぐらい3万ぐらいメンテナンス費用がかかるけど、10年ぐらい使えますせ、みたいな。
うん、
なんか、センサーアップデートでパーツは変えなきゃいけないけどカメラそのものはそのまま使えますよみたいな、
うん、
なんかその感じのものってどこも出さないよねっていう。
儲からないからじゃないでしょうかね。
でもさ、うん、あの値段の下がり方とか見てたらさ、
はい、
なんか30万40万ぐらいでボンと一つ買わしてセンサーとかコンピューターとかパーツを年々新しいものを作ってとかね、うん、
はあ、そういえばなんかあの昔ニコンがニコン S っていうレンジファインダーカメラ再あのリバイバルで作って
作りましたね、
はい、あれが確か50万とか60万で売ってたんですよね最初、
うん、
多分ねあれ一番最後の在庫3分の1ぐらい
そうですか
かな、
うん、
すっごい叩き売りになってたのをなんかふと思い出しました。
で今中古とかってあるのか？
たまに流れてくるからそれなりに値段では流通してますけど、レンズはすごい安かったんじゃないかな、うん、というのを急に。な、DF もそういう扱いになったりするのかもしれないですけど、4、5年経つと。
なんかね、結局そういう、だってその DF だって結局使い捨てになっちゃうわけでしょ、
うん、
そのメカニカルなカメラみたいに一生ものみたいなことじゃないわけじゃない、
うん、
結局センサーがあって、それを処理するコンピューターが入っててってなるとさ、
うん、
なんかそういうアッセンブリー化しといてそこをなんかガシャンコンって取り替えたらみたいな。だってマウントとか基本的には変えなくていいとこもあるわけじゃないですかカメラって、うん、なんかそういうのを考えてほしいんだけどなと思うんですけどね、
うん
うん、まあそういう意味ではこのノスタルジー方面に走ってるカメラはやっぱり俺はあんまり意味がないっていう気が。あ、でも au1 とか出たらちょっと欲しいかも。
そう
あれはなんかやっぱかっこいいよねデザインが。
まあそう、まああのままデジタルになっても別にそんなに、
うん、
違和感、逆に違和感はないかもしれないです
ね、うん、いいと思うんですけどね、うん、まあでもあれかな、あれはこうメンテナンスしてこうどんどん使って長く使うっていうどっかあるから魅力を感じるのかな、どうなんだろうな、
どうなんでしょうね、
分かんないけど、まあでもやっぱ、うん、DF にあんまり魅力は感じれないかな残念ですが、
ああそうです、はい、
はい、で、みんなのワークショップへのリクエストいただきました、はい、アンシャープマスク、
はい、
LAB モード、
はい、ちょっとあのカレイラシーさんに抗議をいただかない感じがしないでもないですか、まあ、アンシャープマスクはかなり印刷寄りの話になっちゃいますからね、
まあ、ちょっとここら辺は回を改めて、
はい、
またこの編集、うん、撮った後の、
うん、
なんて言うんでしょう、仕上げみたいなのはまあ、何回かに分けてまた話題にあげたいなと思いますので、
はい、
またちょっとそちらを楽しみくださいということで、今週たくさんいろいろメールをいただきましてありがとうございました、
はい、
またこういうリアクションいただけるような、はい、ちょっとなんか引っかかりのある回をお届けできるように頑張りたいと思います、 ということで、来週こそ、まあ来週何もニュースが出てこなかったら間際ということもありますので、はい、CP プラスの話題に行きたいなと思っております。ということで来週も楽しみにしてください、
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーと小関でした。
ではまた来週。